こんにちは、ボディーボイスのメグです。この番組は健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。今日は1月29日です。もう1月終わりですね。最近外を歩いていると梅の花が咲きそうになっている、つぼみが膨らんでいるのを見かけます。ああもう梅の花が咲くのかと思いつつ、桜の花もつぼみが膨らんできて、もう桜の季節でもあるのかなどとも感じています。その他にもつぼみではなくてすでに咲いているこの時期の花を見ては、綺麗だなぁと思って心癒されております。冬のお花なんか好きなのかなというふうに今年はね思いました。なんか夏に咲いてても特に感じないわけではないんだけど、冬の花ってなんか足を止めてしまうんですよね。色が鮮やかなのが私のこのスタジオの周りでは多いからなのかもしれませんが、足を止めて写真をつい撮ってしまいます、あまりにも綺麗で。そんなわけで毎日綺麗な花を眺めながら道を歩いているんですけれども、最近新年会が各団体でいろいろと開催されておりまして、私の周りだと昨日も新年会が一つあって、出席しました。で、昨日はですね、世田谷法人会の新年会だったんですけど、昨年全国大会で最優秀賞健康経営でね取った、そのお祝いもしていただいたんですね。で、お祝いの時に私は青年部の部会長なので表彰していただいたりとかする機会があって、ステージの上にちょっと立ってたりしたんです。で、その時にその表彰の様子とかを他の方が写真を撮ったり動画を撮ったりしてくれてたんですけれども、そのね動画を見てびっくりしたんですよ。それは想像以上にお尻が大きかったからなんです。これなんでお尻が大きかったかというと、その日、その日っていうのは昨日ですね、昨日お尻の筋トレをしたんですよ。で、お尻の筋トレをしてなんかパンプアップしたような状態が私1日続くんです。これお尻だけじゃなくて胸もそうなんですけど、胸のトレーニングした日にスーツを着たら、いつもは全然きついスーツじゃないのに、トレーニングした日は朝トレーニングしても夕方まで体が大きくなってて、ある日あれこのスーツすごいパンパンでキツキツなんだけどっていう時があって、あ、これ今日筋トレしたからかなっていうことがあったんですよね。だからもしかしたらこのお尻は翌日、つまり今日はしぼんでるかもしれないと思ったんですけど、やっぱりしぼんでる感じがするので、その日すごいパンパンになってるんだなっていうのをすごく感じています。筋トレした部位がね、私の場合はトレーニングは4日に分けてるんですよ。全身やるんですけど、1日目っていうか、私の中の順番では1日目が背中なんですよ。で、2日目がお尻、3日目が胸、4日目は股関節周りっていう風に分けてるんですね。なのでもう明らかに胸のトレーニングした日は胸がパンパンだし、お尻のトレーニングした日はお尻がパンパンなんですよ。で、次の日はそんなことないんですよね。なので昨日のお尻パンパンは筋トレしたせいじゃないかなってちょっと思ってはいるんですけど、それにしても、あ、これお尻の筋トレしすぎてるかもしれないなってちょっと思いました。やっぱりね、時々後ろ姿は特に写真とか動画撮らないと本当ダメですね。前は見えるけど後ろ見えないんですよ。写真とか動画撮って見て客観的に自分の理想の体とちゃんと合ってるのかどうなのかっていうのを確認して、 違ければトレーニングメニューをその都度変更してやっていかないと、これ本当時々話しますけど、体が理想とかけ離れていくんですよね。私本当に体はそんなに筋肉で大きくしたいわけではないので、今回自分の後ろ姿を見て、いやこれお尻の筋トレもうちょっと軽くしようかなって思ったところでした。ちょっとあれ大きすぎるかな、自分の中ではね、自分の中ではそんなことを思いましたね。まあ、ちょっと筋トレしてない日に撮影してどのぐらいなのかなっていうのもあるけど、でも筋トレしてあれだとちょっとパンパンだなと思ったんで、もうちょっと軽くしようかなって少し思ってます。皆さんそんな経験はありますでしょうか。そして理想の体と現在の体にはどのぐらい差がありますでしょうか。自分で把握できていますでしょうか。ぜひ理想の体がある方は現在の自分の体と理想の体を比較して客観的に見て、その差を埋めるトレーニングメニューを作成してくださいね。そしてその都度、前は見えるかもしれないけど横とか後ろとか写真動画などを撮影しながら客観的にまた見ていって、その都度調整していってください。この配信をお聞きの私のパーソナルトレーニングの生徒さん、ボディメイキングが目的でいらしてくださっている方は、写真を都度撮ってる方もいらっしゃいますけど、あ、最近撮ってないなという方は声をかけていただければいつでも撮りますので言ってください。本当ね、時々チェックすると結構がっかりすることもあるんですけど、でも直視しないと変えようとも思わないですよね。理想の体がある方は特にもう本当がっかりしてでも今の体をきちんと客観的に眺めて、でちょっと自分のプラスに考えればモチベーションにしていただいて、さらにトレーニングに励んでいただければと思います。それにしても私もともと筋肉がつきやすいタイプではなかったですよね。子供の頃から運動していたわけでもないし、20歳から運動を始めて、その頃なんて本当に筋肉なかったし、筋トレしてもなかなか筋肉ついた実感はなかったっていう頃もあったんですけど、今となってはあの頃の私はどこへ行ったぐらいな感じで、体が変わったなと思いますね。こんなにちゃんと筋肉に効いて筋肉がつくようになるなんて当時は思いもしなかったですからね。継続は力なりだなと本当に思います。続けることはとっても大事ですね。ただですね、運動習慣がある人気をつけなきゃいけないのは、毎日のように運動していて途中でちょっとできない時期があったりとか休んだりとかすると、その後運動に復帰した時の筋力の低下結構すごかったりするんですよね。私もこの前話したことあったと思うんですけど、ずっと毎日のように3キロ走っていて、ある時1週間ぐらいできなかった、走れなかった時があったんです。でまたできるようになって、本当のたったの1週間なんですけど再開したら、すごい苦しかったってことがあったんですよ。これ去年の話ですね。11月末だったかな。で1週間やらないだけで心肺機能が、実際にいつも心肺機能をApple Watch で計測して見てるんですけど、低下してるんですよ。低下したんですよ、明らかに。1週間やらないだけでこんなに落ちるんだってすごいびっくりした記憶があるんですね。あとはこの話は昔したことあると思うんですけど、30歳ぐらいの頃かな、まあ、18年ぐらい前になりますけど、その時フィットネスクラブで働いていて、風邪をひいて3日間ぐらい寝込んだっていう時が、まあそんなに多くないけど2、3回くらいかなあったんですよ。でたった3日ですよ、 たった3日風邪ひいて寝てただけなのに、仕事に風邪が治って戻ったらいつも登ってる階段が辛いんですよ。足の筋肉がその3日寝てたことで落ちちゃって、普段登ってて何でもなかった階段が復帰して1週間ぐらい辛いんですよ。そういうことがありました。なので普段から運動習慣がある方、経験ある人いらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、ちょっとサボったりするともう辛いみたいなことがあります。だからとにかく続けることは大事なんだけど、そういうこともあるということをちょっと肝に押さえておいていただいて、だけどそれをネガティブに取るんじゃなくて、自分は普段から運動してるからこういうふうになるんだって、ちゃんと運動してる証拠なんだって思っていただければと思います。ちゃんと運動してない人ってこういうことないんですよ。こういう変化を感じることはないんですよ。普段から運動してないから、そんなに筋肉もないし使ってないので、あんまりこういう体験経験をすることはないんですけど、運動してるからこその反応だから、まあそういう時にはもちろん忙しくてできない時だってあるわけですよ。だけどその後復帰した時に辛いなとかって感じる時があったとしても、ポジティブに捉えて、自分はやってるからこう感じるんだなっていうふうに逆に褒めてあげてもらえたらなと思います。それでちょっと休んだとしてもまた復帰したわけですから、復帰できた自分も褒めてあげてもらいたいなと思うんですよ。ちょっと休んだからもうやめちゃおうってやめてしまったわけではなく、また復帰したわけだから、ちゃんと運動習慣もついているし、復帰した自分っていうのを、復帰できた自分っていうのを褒めてね、ぜひ継続またしていただいて、年を重ねても運動を続けて、若さと健康と美と欲張って手に入れて、さらには体力もそのままキープして、ますます年を重ねてもいい人生作っていきましょう。ということで今日はここまでです。それではメグでした。